はい、ワークショップ分科会なんですけれども、このお部屋はこの終末論とエデンの園の回復と神の御国の関係っていうちょっと固いタイトルなんですけど、できるだけ分かりやすく、この終末論とは何かとか、この神の国っていうとすごくなんか漠然としたイメージが聖書の中でなんか私たちの理解の中ではあるんですけれども、まあ、そのことをできるだけ分かりやすく、でもはっきりとした何かその神の国が指すものをこのワークショップを通してね、理解できたらいいと思います。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、主よ、このワークショップをさせていただく機会をあなたが与えてくださったことを感謝します。この聖書の中で最初から最後まで神の国というテーマが貫かれています。どうか私たちがその神の国について深い理解を持つことができますように、またそれが理解だけではなくて私たちの実生活にまでその神様の神の国の理解が及び、また私たちの捉え方が変わりますように助けてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。聖書はこの創世記、初めに神は天と地を作ったっていう、この In the beginning っていう一番最初のその文章から、時間的にそのずっと後でこの黙示録、まあこの辺を、この柱ぐらいを黙示録にしましょうか。だからあっちのこのクライストっていうところの隣にあるあの柱からが創世記だとすると、この黙示録までっていう、こういう時間軸が聖書の中にあるんですよね。で、私たちはその聖書を最初から最後までこんなに小さい本に収めて読むことができるっていうこと自体すごいことですよ。で、この時間軸があるんですけれども、やっぱりね、皆さん好きな物語の最初ってすごいよく覚えてると思うんです、どうやって始まったか。だけどそのね、最後の方のエンディングが聖書の場合ちょっとややこしいんですよね。だから創世記を読んだっていう回数と同じぐらい黙示録を読んだことがあるって方います？どのくらいいらっしゃいますか？とにかく黙示録がやっぱりその分かりにくい内容を持っている。でも本当にそこにはですね、この一つ一つ、まあ、聖書の辞書は聖書なんで、黙示録に書かれているちょっと難しいなと思う抽象的な意味も聖書を辞書にして紐解くとどんどんと分かってくるという構造を持ってるんですね。だから創世記と黙示録の関係の中で、私たちが特にこの聖書全体を気をつけて読むために必要なキーワードっていうのは何か、でその一つがこの神の御国、あるいはこのエデンの園の回復っていうテーマなんですね。で、全然ね、難しく考えなくていいです。難しく考えなくていい。で、まあ、今日のこの目的がいくつかあるんですけど、エデンの園の回復というテーマで聖書を理解する。で、次に神の御国とは何か明確な理解を持つ。で、終末論について真剣に取り組むきっかけになればいいなというふうに、まあ、思います。で、今の教会は神の国とどういうような関係があるかということも、まあ、ここまで言ったらですね、もう今日は万々歳ですね。で、たくさんプリントに聖書箇所とかを書いたんですけど、当然全部読みません。全部読まない。で、特に、まあ、このことは知っておいてほしいなっていう箇所をだけを開くようにして、あとはですね、説明していきます。でもこのプリントに載っていない聖書箇所も言いますので、それはこのメモしておいてください。メモしておいてください。じゃあいきます。で、このワークショップの後にいくらでも質問してください。時間を取って 答えますので、もしこのワークショップの時間をオーバーしてしまったら、お食事の時とかその辺歩いてる僕を捕まえてですね、質問してほしいんですね。で、終末論っていうのは、もちろん終末っていうのはこの世界がこの先どうなっていくのか、あるいは私たちがよく知っているイエス様の再臨、イエス様の再臨、イエス様がもう一度文字通りこの地上に戻ってこられるっていうテーマを聖書は持ってるんですね。で、この初めに神は天と地を作ったって書かれてるじゃないですか。でも聖書の一番最後の言葉って何か知ってますか？そうなんですよね。主よ来てくださいっていう言葉で終わってるんですよ。だから今まだこの聖書は完成しているけど、この私たち全ての人たちにとっての終末論というのは何かというと、主よ来てくださいという状態であるということですね。そのことはここにいるクリスチャン全員にとって共通なはずです。主よ来てくださいって、私はそうじゃないっていう人いますか？いないはずなんですね。でもそれはどうしてかというと、例えばその主の祈りの中のイメージにもね、御国が来ますようにってあるじゃないですか。で、その御国が来ますようにっていうのは、そのままイエス様のこのがまた地上に戻ってこられることをクリスチャンが求めるっていうこととイコールなんですよね。だから私たちは毎週教会で主の祈りを毎週お祈りしてるっていう教会の方たちは何人ぐらいいますか？まあ多いですね。で、それの意味っていうのは、私たちはこの教会でもこの終末論というか、イエス様が戻ってきて来られて、でその後に起こることを期待しているという祈りがこの主の祈りの中に込められている。だからそういう私たちは終末論との関わり合いもあるわけです。で、今ははっきり言います、世の終わりの時代です。でね、どうしてそうなのかっていうのは、これは聖書がまたイエス様の言葉がそう言ってるんですね。で、だからって言って私たちが怖がる必要はありません。イエス様は本当に私たちを守られ、導かれ、まあ今が世の終わりの時代なんですけれども、でもその中で私たちをですね、次の場所に導こうとしておられると。で、実際にですね、どういうところにその箇所が書かれているのかというと、マタイの福音書の24章3節から8節に何が書かれているかというと、弟子たちがですね、イエス様に向かって、世の終わりにはどういうことが起きますかって聞いたんですね。要するに終末時代には何が起きますかっていうことを聞いた。で、そしたらイエス様が詳しく説明するっていうのがこの24章なんです。だからマタイの福音書の黙示録というか、マタイの福音書の終末論はこの24章、そして25章も含めてますね。だからそこにこの詳しく世の終わりのことがイエス様の口から直接語られている。で、その中にですね、これが世の終わりの始まりの印だって言われているのは、この大きく分けて3つあるんです。世界規模の戦争、世界規模の戦争、そして飢饉、地震。この3つを聞いて今ハッとさせられないですか？で、まずこの世界規模の戦争なんですけれども、この詳しく読むとですね、民族は民族に対して敵対し、国は国に対して敵対すると。で、そのことが世界規模で起こった戦争は20世紀に初めて起きたんです。第一次世界大戦と第二次世界大戦で、世界大の戦争が起きて、そしてですね、この世の終わりに入ったと言えます。なぜなら、その世界規模の戦争っていうのは、今までにも戦争はありましたけれども、それほど大きな戦争っていうのはなかったんですね。で、次にこの飢饉っていうのは、このですね、20世紀、そして今21世紀に入ってますけど、この100年余りにこの飢饉っていうのは、 それまでのイエス様の時代から今の今までの2000年間のな、もうこれは統計できないんですけど、およそ100倍以上の人がたったこの110年で、その前の1900年間よりも多くの人が飢饉で死んでるって言われてるんです。これはね、アメリカンエンサイクロペディアっていう、この今のですね、いろんなこの世の中の出来事に書かれてることの辞書があるんですけど、そこにもはっきりと書かれてます。で、どうして今がこの20世紀21世紀に飢饉が一番激しく起こってるんだと思いますか？どうしてだと思います？もうびっくりすることなんですけど、私がこの小学生の時に、この世界の人口が60億に届こうとしてるって言われてたんです。60億にまだ行ってなかったんですよ。でも今って世界の人口は何億人いるかご存知ですか？70億人を超えるっていうふうに言われてるんですね。だから、私が45歳なんですよ。で、小学校4年生か5年生ぐらいの時に聞いたんでしょうか。だからこの35年ぐらいの間に10億人この地球に人が増えてるんですよ。そういう中で食べ物の供給が追いつかない、いや食べ物の供給が追いつかないというよりかは、あるところには有り余ってあって、ないところにその持っている人たちが届けるつもりもないみたいなのが、この世の中の今の状態ですよね。で、そのことを通して、世界大の飢饉っていうのはもちろん今も起こっていますし、でもそのことっていうのはね、私たちに無関係ではなくなってくる時が来るっていうのは黙示録に書かれてます。世界大の本当にこの先進国であっても、その飢饉の危機にさらされるといった時が来る。で、今はもうその先駆けを私たちは世界中で体験しているわけです。そして地震はもう言わずもがな。これもですね、驚くべき統計なんですけれど、20世紀にあったマグニチュード7以上の地震っていうのは、もちろんそれは観測されてますから数えられるんですよね。でもそのマグニチュード7以上の地震の数、100年間であったマグニチュード7以上の地震の数がもうですね、この21世紀になってまだ何年ぐらい経ちました？21世紀18年、20年近く経ったんですけど、その20年近くでこの前の20世紀に100年起きたマグニチュード7の地震の数にもう届こうとしてるんです。で、最近地震のニュースって大きく聞きません？日本でも6の地震がつい先日ありましたよね。でもこのことっていうのは、この聖書が、またイエス様がご自身の口で言われた世界でこの本当に地震が多くなってくるということの印であると。で、この3つを持って私たちはこの世の終わりのもうこの時代が始まっているということを知ります。そして次にですね、ダニエルの9章27節で、反キリストとイスラエル国家が契約を結ぶっていう箇所があるんです。で、それがですね、9章に書かれてます。で、この9章もすごく大きなテーマを持っているんですけど、今ちょっとこのことに詳しく語ることはできないんですけれども、でも何がここでわかるかというと、黙示録に書かれているアンタイクライスト、反キリストという存在がイスラエル国家と契約を結ぶと。でもイスラエル国家と契約を結ぶっていうことは、イスラエル国家がなくては契約を結べないですよね。でもイスラエル国家って実は結構つい最近にできたんですよね。何年かご存知ですか？そう、1948年、実は今年でイスラエル国家建設の70年、70年経った。いろいろ70年っていう数字にもですね、聖書にいろんな意味があるんで、なんかちょっとドキドキしちゃうっていうのもあるんですけど、でも70年前にイスラエル国家ができなかったら、アンタイクライストがイスラエル国家と契約を結びようがない。 でも今はそれが可能になったという時なので、そういう意味でもこの終末が近づいている。そして次にですね、エゼキエルの38章です。でこのエゼキエルの38章にロシアが他の国と連合国家を組んでイスラエルを攻めてくるっていう箇所があるんですね。で例えばそれはペルシャっていう言葉とか、あるいはトルコで、その国々がですねイスラエルを連合して攻めてくる。で以前は実は、まあ、ペルシャっていうのは今のイランのことなんですけど、でイランとロシアが手を組むなんてことは考えられなかったんですよ。イランとロシアっていうのはずっと戦争してたんです、この歴史を通して。だから彼らが仲良くなるってことはありえなかったのに、今はロシアの基地がイランにあるんですよね。でイスラエルを攻めようとして機会を伺っている。そしてトルコ、シリアはそのロシアとこのイランの結託に続こうとしてます。だから今ロシアがですねこのシリアに基地を持ったりとか、そのシリアの政治に干渉してるっていうのは、とてもこの終末論的にものすごく大きな意味を持ってるんですね。だから私たちは、まあ、こういうマクロ的なね、その世界大の動きについても聖書を通して見ていかなければいけない。だから大きく分けてまだたくさんいろんな面であるんですけれども、でもこの3つが私たちが世の終わりの時代にいるということをはっきりと示している。で私たちが今日この学んでいくことのテーマというのは何かというと、神の御国ですね。神の御国とは何ぞや。まず創世記の3章を開いてみましょうか。創世記の3章を開いてみる。ここにですね、聖書で一番最初の終末論が出てきます。創世記の3章に、聖書の中で一番最初の終末論ですね。あれ、僕3章から4章がですね切れてなくなっちゃってるのを、あ、こっちにあるのかな。この間取れちゃって、あ、くっつけようと思って、あったはい、創世記の3章のまずですねこの13節見てください。創世記の3章の13節で、ここはアダムとエバが罪を犯して、そしてですね神様にどこだと問い詰められた後に、神様がですねこの終末論を語るというところです。で注目していただきたいのは、一番最初の終末論は誰から誰に語られたのかっていうことですね。一番最初の終末論は神様から誰に語られたかで、14節ですね、ちょっと見ていただけますか。一番最初の終末論は神様から蛇に向かって語られたんです。でまず14節ではこの蛇が呪われた存在になるということが書かれ、そして15節ではこの神様から蛇に向かって、女の子孫とお前の子孫に間に敵意がある、で彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくっていうふうに書かれてるんですけど、これはだからまだ最終的なサタンがこの完全にやられてしまうっていうことをまあ表してるんですね。でこのことをテーマとして、この神様とサタンがこういうせめぎ合ってるという、そういう様子がこの創世記の3章から黙示録までずっと続いていくわけです。だからこの終末論的に聖書を最初から読んでいくときに、神様とサタンの戦いっていう、そういうふうにこの聖書を見ることもできるんですね。 で、この次のプリントをですね、ちょっと見ていただけますか。で、あのユダヤ人の方たちで、まあ、別にそのクリスチャンではないユダヤ人で聖書をよく読んでいる方、あるいはユダヤ人で新約聖書も信じている、まあ、メシアニック・ジューとかって言い方をしますけど、ユダヤ人で聖書を、このクリスチャンの方ですね、で同じ共通の理解があります。それはこのエデンの園というのは一番最初の御国だっていう考え方なんですね。でここを見ていくとですね、このエデンの園、創世記の1章2章、だからここは細かく聖書箇所を書きませんでした。でエデンの園が、まずこのこちらがですね、神の国に存在する項目ですね。一番左側が神の国に存在する項目で、この上に書かれている黄色のそのハイライトしてあるところが神の国のそれぞれの時代です。でまずエデンの園がどのような神様の国だったか、もちろん神様の国なので神様がエデンの園にいらっしゃいます。園は歩き回られる神と書かれてますね。で主の臨在住まいはエデンの園そのものだったっていうことです。そして光源っていうのは何書いてあるかと、これはとても大切ですね。光の源が、もちろんこれは光をあれと言われた神様ご自身が光であった。でこのことっていうのは聖書全体を通して神様ご自身が光だったってことは貫かれています。でそのこともこの後で説明していきますね。で神の国に他に何があるか、これはですね、命の木ですね。命の木、エデンの園の中に存在している。で神を源とする川、まあ、昨日も川のお話をしたんですけど、エデンの中心から外に流れている。そして国王、権威、権力っていうのはもちろん神ご自身なんですけれども、でもとても興味深いのは、神様は人を作られた後にご自身に似せて、神は人を作られたと言われた後に、一番最初に神様は人をまず祝福されたんですね。だからこのもうこの根本的に祝福っていうことを考えると、人は作られた瞬間に神様に祝福されているという時点で、あの君は愛されるために生まれたっていう歌あるじゃないですか。でもまあもちろんそれはそうなんですけど、でも人は祝福されるために作られてますね。そしてその祝福を受けた、でその祝福の内容はの一つはですね、その後に書かれているこの埋めを増えよ地に満ちよ、でこの祝福っていう言葉と聖書の中のこのですねに起きている神様の祝福の状態というのは、このインクリースしていくっていうことと結びついていることが多いです。イエス様もこのパンを祝福して裂いたっていう時にそれがどんどん増えていったじゃないですか。そういうイメージですね。で人も増え広がるように、でその中で神様はご自身の持っているこのエデンの園という一番最初の御国の、神様の持っているその国王としての権利、権威を人に授けて、人を代理人としてこの地上を治めさせるという計画を持っていたんですね。だからまあここでこの代理人という言葉が出てくるんですけど、でもここにもですね、人がこの神の代理人っていうふうにも書いていていいと思います、この空欄の ところにですね。で国民は誰かというと、アダムとエヴァですね。でこの一つがいの、まあ、人間を一つがいっていうのはちょっと間違ってるかもしれないんですけど、あのワンカップル初めに作って、そこからあんたたちが産んで国民を増やしなさいと、そういうふうに神様が言われたんですね。で土地はもちろんエデンの園です。やっぱりこの国っていうからには土地と国民とそして主権者が必要ですね。だからそのすべてがこのエデンの園にあるんです。でこのエデンの園の1章2章で、人間がまだ罪を犯す前は、これはですね この無敵神の国って何かっていうと、もう全く罪のない状態のこの神の国ですね。まあ罪を犯させる可能性っていうのはまた他に原因があったんですけれども、でも人間の中にはその統治者との関係の中にはその罪は存在していなかった。でもこれはあっという間に壊れちゃいます。なんか いろんなクエスチョンがあると思うんですけど、僕も、アダムとエヴァにですね、天国だったら聞いてみたいと思います。作られてから何日ぐらいでやっちゃったって本当にですね、それはまあ1年ぐらい持ったのか3年ぐらいでやつがやってきたのかちょっと分かんないんですけど、まあそうですね、ぜひみんなも聞いてみてください。あ、僕が代表して聞こうかな。はい、それでこの無敵神の国があって、でこの人間が罪を犯して、それで創世記の4章以降ですね、創世記の4章以降で、この贖いの代価っていうのは無敵世界には必要ないんですね。なぜなら罪がないから。でも人間が罪を犯してした瞬間から神様は動物犠牲を使ってアダムとエヴァに皮の衣を着せた。だからこのこともとても興味深いですね。っていうのは一番最初の殺傷事件はカインとアベルに、まあアベルがですねカインによって殺されてしまったっていう事件があるんですけれど、それだって血を流されたことですけど、でもそれよりも前に創世記の3章の最後で神様が動物の血を流して人間のことを覆ってるっていう。だからこのことがやっぱり私たちがですねこのイエス様の贖いのもとになってるってことをその中で見ることができる。でモーセからこの旧約時代全体もこの神の国と言えます。でどうしてモーセからっていうのかというと、じゃあそのモーセからアダムとエバが罪を犯してからの間は神の国はなかったのか。ここにですねアブラハムに与えられた約束っていうものがあります。でこのアブラハムに与えられた約束のこの契約なんですけど、この条項がですねとてもすごい豊かなもので、だいたい細かく調べていくと25ぐらいの条項に分かれていくんですね。でも今日はそのうちの一番大まかな3つにしか触れません。ここがさっき創世記にしたので、創世記で神の国が壊れてしまいました。でその神様のご計画により、そのアダムから、まあ、セツを通してノアを通して、そしてその一筋の流れからこのアブラハム、この花をアブラハムだとしますね、アブラハムが生まれたと。で神様はこのアブラハムを通してその神の御国の復興計画、つまりエデンの園で失われてしまったいろいろなものをまたアブラハムを通してこの地上にもたらそうとするわけです。だからそういうこの壮大な神様の計画がこのエデンの園の回復、あるいはこの御国計画の中にですね、このアブラハムが一番最初に登場したっていうことですね。でこのアブラハムに与えられた契約っていうのは、ここは大切だから見てみましょうか。創世記の12章ですね。でこの創世記の12章の1節からまず3節ですね。でこれがこの神様がアブラハムに語られた約束の始めです。じゃあ私3節まで読まさせていただきます。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、 あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。で、ここでですね、この2節3節でまず約束されていることの中にこの祝福が書かれています。で、次に子孫が書かれてますね。だからこのさっき言った このエデンの園の神の御国が壊れてしまったけれども、まずこのそこにいる国民とその国民が受けるべき祝福をアブラハムを通して回復されようと神様がしているっていう、その姿が見えるんですね。そして、まあ、大切なことは何かというとですね、このアブラハムだけに一つの条件が与えられたんです。私たちにはこの条件は与えられてません。このことが成就するためにはアブラハムにだけ与えられた条件というのは何かというと、アブラハムは生まれ故郷を出て私が示す地に行かないとそのこと起きませんよってことですよね。だからアブラハムには重要な条件が与えられました。彼はだからメソポタミア、カルデアのウルからこのカナンの地に旅立って行きました。で、そのことをもしアブラハムがしなかったらこの条件の成就はなかったんです。だからアブラハムにありがとうって言いたいですね。アダムとエヴァのことを思ったらなんてことをしてくれたんだって時々思うんですけど、でもアブラハムにはとてもあ、言ってくれてありがとうみたいな、まあ、思うんですけど、で、そのことのこの恵みと祝福を今私たちは受けてるんですね。アブラハムが言ってくれたおかげでまたその一筋の流れからイエス様が生まれ、また私たちがその神様の御国計画に参加できるようになったっていうことですね。はい。で、この次にはですね、土地ですね。これはですね、7節を見てください。12章の7節、ここで一番最初にその実際の土地についての約束が書かれています。その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。だからここでこの神様のエデンの園が壊れてしまった、御国が壊れてしまった、だけれどもこのもう一回この地上に御国を作り直すための土台ができる約束を、まだできてないですよ、土台ができる約束をアブラハムに与えてくださったということですね。で、これがいわゆるアブラハム契約と呼ばれるものなんですね。だからとてもすごく希望に満ちた、でもまだ実現していない、まあ、そういう種類のものですね。で、実際にこれがどう成就し始めるのかというと、それはこのモーセを通してそれがですね、実際に国の形成がこの現れてくる。で、まあ、もうモーセについては皆さんもよくご存知の通り、このモーセ、旧約時代ですね。で、もう一回ですね、この神様の国にあるものの条件をちょっと見ていきます。で、まず最初に神様の国には何があるかというと、主の臨在と住まいがなければいけません。で、それがどこになったのかというと、幕屋あるいは神殿になったんですね。だからエデンの園でもちろん神様はこの地上に住んでおられた。だけれども私たちはこの聖書の中でですね、エデンの園以降神様が地上に住むっていう表現を使われたのはこの幕屋とその神殿を通して、だからこのこともすごい、まあ、ロマンがあるんですけど、神様がこのエデンの園が壊れてしまった、でこの地上に住むところがなくなってしまった、でもそのいつかまた御国をエデンの園のように回復するっていうその約束のもとに神様のですね、小さい小さい住まいをですね、この地上に建てろって言ったんですね。で、この 聖書箇所はとても大事なので見てみます。出エジプト記の25章8節ですね。出エジプト記の25章8節ですね。神様の御国に神様の住むところが必ずある。で、だから神様はイスラエルの民が奴隷から出てきた後に自分の住む場所を作らせた。25章の9節、じゃあ8節か、8節ですね、すいません。彼らが私のために聖所を作るなら私は彼らの中に住む。皆さんお家住むときに自分で設計図書きたい人ですか、それかその誰かに建ててもらいたいタイプの人ですか、どうですか。シーン。私の母親は私のですね、この、浦安の引っ越していった最終的な両親の住処まあ最終的な住処は両親も天国だと思ってるんですけど、まだ救われてないので祈ってくださいでも母親がですね、もう庭が大好きだし、こういう家を建てたいっていう思いを、ね、昔から持ってて、で建築家の方ともう設計図から図面を一緒に引いて建てたっていう、まあすごい、だから母親のですね、もう夢のある家が今の浦安の実家なんですね。でも神様もご自分が住む家は勝手に人に設計させなかったですね。で、この25章の9節ちょっと見ていただけますか。幕屋の方と幕屋のすべての用具の方と私があなたに示すのと全く同じように作らなければならない。だから神様はご自身の住処をご自身で設計して、そしてこの地上に作らせた。その設計図に従わなかったら神様は住まなかったんです。その設計図通りに作ったら私は住むっていうふうに言われた。で、まあ、その実際にですね、神様の栄光がその幕屋の中に宿ったんですね。で、このモーセの時代ですね、この主の臨在と住まいとこの光の源っていうのはもうほとんど同義になってます。っていうのはこの神様のその光をあれと言われた時に放たれたその栄光の光は、それはそのままこの幕屋の中に、あるいはその栄光としてそのイスラエルの民が住む時に雲とか、あるいは火の柱として表されたんですね。だからこのいつもこの幕屋と神様の光っていうのはワンセット、神様のお住まいと神様の光はワンセットだったっていうことです。そしてですね、このエゼキエル書の11章23節で、どうしてですねこの神様の住まいがモーセからゼデキヤってなってるじゃないですか。で、ゼデキヤっていうのは南ユダ王国の最後の王様がゼデキヤなんです。で、ゼデキヤの時代に何が行われたかというと、このバビロンにユダヤ人たちが連れて行かれちゃった。で、その原因っていうのはイスラエルの中に、いや、イスラエルの中だけじゃなくてこのエルサレムの中に、エルサレムの中にどころか神殿の中にまで偶像が持ち込まれて、とんでもないことですよね。どうですか、自分の住んでる家にですね勝手に誰かが入ってご飯とか食べてたら、神様にしてみたらそういう感じだと思いますよ。俺が設計して俺が建てたあのマンションになんか関係ないものが入れやがってみたいな、まあ、そうかゆみさんが言ったかどうか分かんないですけど、でも本当にですね、このゼデキヤの時代に、で、これはエゼキエルがこの11章で予言してる、まあ、この言ってることなんですけど、彼は幻を見て、その幻の中で主の栄光が神殿から去ってしまった。あ、もう愛想つかせて神様家出してっちゃったと、もうどっか行っちゃった。だからそれ以降神殿にこの神様の栄光が宿ることがなかったんですね。で、とても残念なことです。というのはこのバビロンから戻ってきたイスラエルの民たちが、まあ、前のような ソロモンの神殿のような優れたあるいは綺麗な神殿ではなかったけれども、まあ、ネヘミヤとエズラが頑張って神殿も城壁も建てたんだけど、その中に神様の栄光は宿ったっていうことは書かれてないんですね。だから神様の御住まいはこのゼデキヤの時代に終わってしまったっていうことです。でもこのことにはもうとてつもない希望が隠されているんですけれど、そのことはこの次の教会試合の時に説明しますね。でこの命の木でとても興味深いんですけど、このイスラエルの民が植物に例えられるんですね。で大きく分けて3つあります。イスラエルの民が植物に例えられる、まず一つは、まあ、有名なブドウの木ですね。私はあなたを愛してこんなに植えたのに、もうあなたがこの酸っぱい実を実らせちゃったっていうのは、その神様がですね、イザヤ書とかエレミア書で言ってることです。であるいはイスラエル国家はこのオリーブの木に例えられる時があります。でこの大きく分けてこのユダヤ的文化の中で言われているのは、ブドウは祝福を表していると。でオリーブっていうのはですね、そのこのオリーブっていうのは何を生み出すんですか。その実は何を生み出す。油ですね、油。でその油をこの油を注いで清めたりとか、その油をかけたりとか、でこのことっていうのはこの神様の命あるいはその神様の約束をこのオリーブの木が表してるっていうふうに言われてるんですね。でパウロはこの神様の約束、神様から流れてくる契約と命に異邦人もつながることができるというその真理をこのローマ人の手紙で言っていますね。そして今度はイチジクですね。イチジクっていうのはユダヤ人、ユダヤ国家そのものを表してるって言われてるんですね。でおそらく神様はこういうふうにこのいろんなこの木にイスラエルの民を例えることによって、イスラエルの民が実らす実がこの一番最初にあった命の木の実の代わり、つまり全世界が本当はこのイスラエルの民がですね、良い実を実らせるときに、その世界中の人たちがそのイスラエルの民が実らせた実を食べることができた。つまり彼らイスラエルの民によって他の国の人たちも神様を知ることができたチャンスがあったはずなんですね。でも彼らが水ぶどうを実らせてしまった、つまり神様に従わなかったために良い実を実らせることができなかったということが、まあ、この背景にあります。そして神様を源とする川はエデンの園からエデンの時は流れていましたけど、今度はですね、荒野の岩から出る水っていうのは昨日もお話ししました。でこれはいろいろな部分にですね、やっぱりこの旧約聖書全体を通してこの川水が出てきます。まあイスラエルもその真ん中を通っていることがヨルダン川であると。でそのことは決してこの命の川と無関係ではないと思います。でも命の川が流れ込んでいるその最終地点は、昨日もお話した通り死んだ海、潮の海であった。だからここにですね、まだこの命の川の不完全性というものがこのモーセのこの時代の神の御国に現れてますね。そしてこの神の代理人としてこのモーセからゼデキヤまで、まあ、モーセは預言者ですね。でもその他いろいろなそういう預言者、祭司、王たちが現れて、そして神様から権威を与えられてその国を治めるということを許された。本当の主権者は神様ですけれども、代理人としてそういう人たちが立てられたんですね。だから油を注がれるっていうのはこの3つの役職について聖書に書かれている。王が任命されるときに油が注がれる、預言者が任命されるときに油が注がれる、そして祭司が任命するときに油が注がれる。神様の約束と、そして神様の命がですね、そこに流れ込んだ、まあ、聖霊を油は表してますけど、そうですね。だからこの12時半まで12時15分 OK 12時15分、それで その王と預言者と祭司が神の代理人として、だから神ご自身はイエス様は王でもあり預言者でもあり祭司でもありますよ。神様ご自身だからその全部を持ってるんですね。でも日本でも三権分立とかあるじゃないですか。一つの機関がもう全部の力を持ってたらどうなります？必ず間違ったことを犯してしまう。だからこの3つの部分に分けて、その神様ご自身の性質を王と祭司と預言者に分けたんですね。で、この王と預言者と祭司っていうこの3つの性格をこのですね、一番強く持った人が旧約聖書に出てくるんですよ。誰だと思います？王っぽくて、王なんですけど、祭司っぽくて、しかもこの預言者っぽい人って、メレキゼデクは、ヘブル書によれば神ご自身の現れだっていうふうに言われてますね。でもね、人でいるんですよ。ダビデなんですね。彼はね、本当変な王様ですね。大体ダビデのストーリー読んだら変なやつだってことはもう一目瞭然なんですけど、でもエポデをまとったりとか、あるいはこの預言者でも彼の預言というのはたくさん詩編に残されてる。そういうふうに彼はですね、この王であり祭司であり預言者であるというそのイエス様のご性質をたくさん持った方です。間違いもいっぱい犯しましたけど、でも彼がですね、そういうふうにこのイエス様の性格を強く表しているというふうに言えます。そしてこの国民はイスラエルの民、あるいはイスラエルの民につながる神を信じる異邦人たちがこの神の国の国民だったわけです。そして土地はカナンの地です。エデンの園が壊れてしまったのでカナンの地になった。で、贖いの代価は動物犠牲ですね。だから人間が罪を犯した瞬間からこの神の国における贖いの代価は動物犠牲になった。このことは皆さんもご存知の通り、最終的にはこのイエス様のこの贖いによってこの完全になるんですけれども、とても大切な聖書箇所があります。レビ記の17章11節ですね。ちょっと開いていただけますでしょうか。なぜ動物犠牲、血の犠牲が必要なのかというその本質がレビ記の17章の11節に書かれています。なんで僕がこんな開くのが遅い。はい、17章11節、はい、読みます。なぜなら肉の命は血の中にあるからである。私はあなた方の命を祭壇の上で贖うためにこれをあなた方に与えた。命として贖いをするのは血である。はい、これがですね、理由ですね。肉の命の中に、肉の命は血の中にある。だから清い生き物の傷のない命がもたらす血が私たちを清める。で、この教会時代における御国は飛ばします。だからこうやって見ると分かるんですけど、神の御国が作られたといってもイスラエル国家は神の御国としてはもう決して完全なものではなかった。たくさんの間違いを犯し、右往左往してこのなんとか神の御国を保とうとしたけれども、結局ですね、もうそのニッチもサッチもいかなくなっちゃってこの新約聖書時代に突入するっていうことが分かるんですね。で、教会時代、つまり私たちの生きてる時代の神の御国にも実はこの全部はあるんですね。でもそのことは一番最後に今日述べます。で、この2つ、先ほど言ったイエス様がこの地上に戻ってこられる。で、僕このイエス様が再臨するっていうのを英語で言うのが好きなんですね。英語では何て言うか知ってますか？再臨のことを。そう、セカンドカミングって言うんですよ。セカンドカミングっていうとファーストカミングがあったわけじゃないですか。主は二度来られるっていうのは聖書の大きなテーマですね。そしてこのセカンドカミングを私たちは待ってる。全員待ってる。待ってないっていうクリスチャンはいないんですね。待っててほしい。 で、主の祈りっていうのはこのまさしくセカンドカミングを待つ祈りなわけで、そしてこのセカンドカミングを私たちが待つ理由は、この再臨後の地上における御国、まあ千年王国っていう言われ方もしたりします。で、どうしてその千年っていう言葉が出てきたかというと、そのイエス様が再臨された後、この地上におけるですね、地上にできるこの地上ですよ。興奮しません？ここですよ、この地上。あの、もちろんそれはこのイスラエルを中心として、この地球に神様の御国が建てられる。だからそれこそが遡って、この創世記の時に壊れてしまったあのエデンの園が、まさしくそのアブラハムで、その将来神の国ができるよって言われて、それがですね、この再臨したイエス様によって、この地上にエデンの園的新しい神の御国が作られる。でも壊れてしまったものがまたできるっていうのは、だから聖書は良くなるっていうテーマよりかは、元に戻るっていう回復のテーマですね。で、その回復のテーマの中で、この千年っていうのは、黙示録の19章には千っていう、あれ、黙示録の19章20章どっちだ、19かな、ちょっと一応見てみよう、間違ったこと言うといけない、20ですね。黙示録の20に千っていう言葉が6回出てくるんですよ。で、その言葉の中から、この千年イエス様がこの地上でこの国を治められる、だからこの千年王国って言われてます。あ、もうこのイエス様が再臨された後、私たちこの地上のどこに住むんでしょうね。でもその時には復活の体をいただいているので、まあ、あのどういうふうにこの地上で過ごすのかっていうのはもう本当にあの楽しみですか。で、かなりこの千年王国というか、イエス様が再臨された後の国の状態については、例えばそれはゼカリア書であるとか、エゼキエル書、イザヤ書にとても詳しいんですね、その再臨された。だからすごく、あの、もしその千年王国ツアーしたかったらですね、この聖書を読んで、それがどこに書かれてるのかっていうのをちょっと探してみてほしいんですけど、で、この千年王国があって、これだけのたくさんの聖書箇所があります。でもこれはあの後で見てください。で、次にその千年の国が終わって、この完全な御国というのは、まだこの地上においてはこの御国はできたけれども、サタンはまだ地の下に閉じ込められてて、で、この千年の終わりにまたサタンが解き放たれるって書かれてるんですね。だからこの地上における神様の御国、エデンの園の回復にもまた終わりが来る。でもですね、サタンは今度開けないですね。あんなに私たちというか神様は長い時間かけて戦ってきたのに、この黙示録での最後のサタンとの戦いはたった2節で終わっちゃうんですね。あれみたいなね。それで、まあ、この新天新地になります。で、新天新地は黙示録の21章22章だから、まあ、ここにですね、こういう全部ありますね。主の臨在住まい、まあ、この素晴らしいのは、新天新地では神の臨在と住まいは神ご自身が神殿になったって書かれてます。で、もちろん光の源も神ご自身です。だから太陽も月もないって書かれてます。神、太陽と月もない、神ご自身がずっと朝から晩まで私たちを照らしている。夜がないんですね。そしてこの命の川もちろんあります。都の大通りの中央をですね、川が流れてるんですけど、その命の川のそばに命の木もあります。そして国王権利権力は、まあ、神様なんですけれども、本来エデンの園で神様は代理人としてご自分の権威を誰に与えたんでしたっけ？人間に与えたんですよね。エデンの園で神様はご自分の代理人として、埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。で、その神様ご自身の権威をですね、またこの新天新地でも神様にこのクリスチャンたちに与えます。で、主権者である神と子羊、住民はすべて王になるって書かれてます。 そして命の書の名に記されているものがその国民です。そして土地は新しい天と新しい地があって、そこにですね、天に用意されていた新しいエルサレムが下ってくる。それがこの新しい御国の姿ですね。だから今のこの地上であるエルサレムとイスラエルという国を中心としたこの全世界というのは、この新しくできる天と地と新しいエルサレムの、まあ、なんていうんですかね、このひな形であるって言えますね。そして最後、これがですねとても感動的なんですけど、この再臨後の世界にも、再臨後の世界ってクリスチャンにはもうその完全に贖われてますからね。あの動物犠牲とか今私たち教会で捧げてないじゃないですか。でもこのエゼキエルに書かれているこの千年王国の中には動物犠牲がまたあるって書かれてるんですよ。でこの理由っていうのは何か、これはですね、主の贖いをこの千年王国っていうのはもう限りなく罪のない世界に近い、そういう状態でも私たちが忘れないために、その全勝の生贄、罪化のための生贄あるんですね。そのことはエゼキエル書に書かれてます。そしてじゃあこの新天新地、今度こそもう完全な完全な完全な御国においても、まだ子羊っていう言葉が出てくるんですね。これはとても興味深いことだと思いません？私たちのことは王と呼びながら、イエス様はご自身のことはこの黙示録では何と、黙示録の21章と22章では何と表現されているかというと、子羊って訳されてるんですよ。王じゃないんですね。私たちは永遠の御国に入って、永遠に何にも脅かされることのない生活に入っても、私たちがその国に入れたのはイエス様の贖いによるということを忘れることはないんですね。ここにすごく大きいテーマがあると思います。でこの教会時代のじゃあ御国っていうのは何なのか、教会時代にもはっきりと御国はあります。あの素晴らしい御国がありますね。でこれを、まあ、全部開けていくことは今できません。でもぜひですね、これ全て開けてご自分のお家でこの楽しみに、まあ、お酒でも飲みながらですね、まあ、別にお酒飲めなくてもいいんですけど、もう楽しみにこの一箇所一箇所開けてってほしいんですね。でとても興味深いのは、ヨハネの福音書にその多くが書かれてるんですけれど、そのイエス様がまずですね、幕や神殿の時代が終わって神様の臨在が住むとこがなくなっちゃった、でも主はまた住まわれたという言葉を新約聖書で使われた。それはイエス様の体に主は肉体を取ってこの地上に住まわれたって書かれてるんですね。だからその神殿はの時代は終わりました。でも今度はイエス様が肉を取って住まわれた。でなぜ肉を取って住まわれたのかっていうのは、これは住まいっていう価値観を通して見ていくときに、イエス様を信じる者たちの中が私たちが神の住まいになるんですよ。そのことが第一コリントの6章20節に書かれています。あのパウロは大切なことを言うときに、知らないのですかって言いますよね。これ英語で言うとちょっとカチンとくるんですよね。 Don't you know? とか言って、まあ、奥さんにどんちゅうのって言われるとすごい怒る、まあ、別に怒んないから、あのすごいカチンとくるんですけど、でもパウロも知ってて当たり前のことを知らないのっていう時に、あの知らないのですかって、どんちゅうの、あなた方は神の本当に住まいになったんだよ、だからこの体を持って神の栄光を表せっていうふうに、まあ、言われた。そして命の木はですね、このイスラエルの民たちはオリーブ、ブドウ、イチジクに例えられたんですけど、イエス様も私たちのことを木に例えてるんですよ。素晴らしいことですね。で私たちは、まあ、あるいはマタイの福音書の13章でも種まきの例え話を通してイエス様はですね、この信者たちを、クリスチャンたちをですね、この植物に例えたりしてますけれども、私たち自身が命の実を実らせるこの命の木になることができる。だからすごいと思いません？エデンの園にあった川があるじゃないですか。その川も私たちの内側から精霊によって流れてますよね。エデンの園にあった命の川が。でも 命の木も私たち自身、まあ幹はイエス様で、幹に私たちという枝がつながっているときに、私たちは命の実を実らせ、それをまだ神様を知らない人たちが食べるときに永遠の命をいただくことができる。そしてこの国王権利権力、もちろんこれはイエス様がお持ちです。でもここでもイエス様はまた代理人方式を取っておられます。私は天においても地においても一切の権威を与えられた、ゆえにあなた方は言って、父子私の教えておいた全ての戒めを守り、父子聖霊の御名によって、でこの主の御名を使うときに、私たちがですね、この神の権威を預かって代理人としてそれを行使することができる。だから教会というのはそういう場所ですね。私たちが神様から権威をお預かりして、神様が望むことを私たちがしていく。そして国民は、まあ、エペソの 2章の19節では、あなた方はもうギリシャ人でも古事記でも奴隷でもないと、神の国民、神の家族、生徒たちだっていうふうに書かれてます。だから今が私たちがこの神の国ので、この土地なんですけれども、マタイのでこの土地っていうのは、この実際の土地というよりかは、私たちのこの霊的神の国の拡大、霊的神の国の拡大で、マタイの福音書の6章っていうのは、さっきもこの再臨の祈りを祈る、これは主の祈りですね。でも同じ主の祈り、再臨を祈る、その主の祈りの同じ6章の一番最後に、何とかと何とかを第一に求めろって書かれてるじゃないですか。何を求めろって書かれてます？神の国とその義を第一に求めろって。私たちはこの地上で求めていくことは、まあ、その主の祈りっていうのは、もうその神の国と神の義を求めるということのもうそのものですね。でそれはこの土地が、教会が、土地が広がっていくっていうことではなくて、本当にその御国の住民が広がっていくときに、この霊的に地上に神の国が広がっていってるっていうことなんです。そして贖いの代価、第一ペテロの1章18節と19節には、あ、ちょっと過ぎたな、これ最後に読んでいいですか？はい、第一ペテロの1章の18、19ちょっと開いていただいていいですか？これは僕大好きな聖書箇所ですね。皆さんが開く前にお話しするんですけど、僕が話すのが先か、あ、でもこういうこと言ったと皆さんが開けちゃうのよ。僕こういうこの顔でこう見えてもエステに行ったことあるんですよ。クルーズに行ってフェイシャルっていうのやってもらったんですね。もうねすごいですよ、ピッカピカになりますよ。でも3日ぐらいで汚くなっちゃったんですよね。でもね、お金かけたら結構綺麗になるってこと分かりますね。でもね、お金かけて綺麗になっても本当の清めって与えられないじゃないですか。私たちの本当の清めはどこから来るのかっていうのはここに書かれてますね。11章の18節19節って書かれてますね。18、19、はい、読んでみます。ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、贖うっていうのは買い戻すっていう意味ですね。買い戻されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、エステじゃなく、クルーズのフェイシャルじゃなく、傷も汚れもなく、子羊のようなキリストのたっとい血によったって。だからここでこの旧約聖書の動物犠牲、肉の命は血の中にある。でその血の完全形はイエス様の血であって、それ以上の血はない。でその血の偉大さを教えるために、私たちはこの千年王国においても、または天の御国においても、その犠牲となったお方のことを思い出すっていうことが与えられている。
あの教会時代って書いてあるところの下に17章の20節21節ルカの福音書の17章20節20節あそこには何て書いてあるかというと、イエス様が私たちを指して、まあ、私たちを指してっていうかその時にいた信者たちを指して、神の国はあなた方のただ中にすぐすでに来ているって言ったんですね。今教会は神の国を表すためのもの、そこに神の家族がいて命の木があり命の川が流れている。で、それは完全な状態ではないけれども、教会に来る人たちに私たちは天の御国の前味をね、味わうことができる。で、私たちはこの神の御国の建設とかっていう言葉が教会で使われたりしますけど、文字通りそれは本当に私たちがこの御国の人たちを、本当に私も以前は御国の住民ではなかったんですけど、恵みによってあのこっちこの神の国の国籍を持つことになりました。そのパスポートを今持ってるんですね。だから本当に伝道っていうのは何かというと、一緒に御国に入る人たちを、神様が選んだその人たちを私たちは目覚めさせるために聖書の言葉を伝えていくっていうことですね。あの2分だけ質問、何か2人ぐらいの方、もしこのことはぜって聞いておきたいみたいなことありますか？ない。じゃあ終わります。あのもし個人的に何か聞きたい方あったら何でも聞いてください。はい、お祈りします。愛する天のお父様、私たちは世の終わりの時代に住んでいます。そして神の御国とイエス様の再臨はもうすぐそこまで来ています。だから私たちは喜んで主よ来てくださいとあなたに向かって叫びます。どうかしよう、この終わりの時代を生きる私たちを整え、また教会を神の国とその義のために、御国の拡大のためにますます用いてください。私たち自身がこのエデンの園の回復を表しているという、そのアイデンティティを持って喜んで教会生活を送っていくことができますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。